日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。
皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は橋本龍介さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタスの橋本龍介です。よろしくお願いします。こんにちは、はい、びっくりしたんですけどね、
はいはい、
曽根さんのブログたまに拝見させていただいてるんですが、
そうなんですか。
なんととんでもないものを見たということですよね。 UFO ですか。
ズバリそうかと思われます。いや、2月の話なんですけど、はい、いやなぜ6月のブログでって、うん、なかなか、う
ん、思い出したんですね、今ふとね
言い出せなくて、そう、表参道で、
表参道
夜の7時前だったと思うんですけど、うん、はい、見たんですよ。
見た。
白く光る物体で、はい、うん、楕円形なんです
ね。楕円形
くるくるくるくる回って10機ぐらい飛んでたで、あ、何って思ったところで、うん、消えていったんですよ。
それで？
で、うん、見ていたのが私だけじゃなくて、もう一人一緒にご飯に行った人がいたんですけれど、うん、その人も一緒に見て、うん、
見て
何今の、うん、って話になったんですけれど、その後ご飯に行って、UFO という存在を全く信じていないような友達なので、うんうん、UFO とは一言も絶対言わないわけですよ、うんうん、でも私は言わせたくて言わせたくて、うん、何度もあれやっぱりさって言うんですけども、うん、何だったんだろうねと言いながらも、うん、絶対
見えなかったらね。
でも UFO だと思うんですよ。
そうですか。
橋本さん見たことないですか。い
や、僕は残念ながらないですけどね。
残念だな。
見たいところですけど、それはしかし夜ですよね。
そうなんです。薄暗い感じ、まだ真っ暗ではなかったです。光ってましたよ。
なるほどね。
本当はね、写真でも撮れたらよかったんですけど、
なかなかその瞬間
ね撮れなかったです。
まあね、UFO っていうのはね、はい、そもそもはこう未確認飛行物体なんかでしょ、だから確認できず飛んでるものは基本的に UFO だ
と、ね、
いうことも言えますよね。あれ飛行機だとかね、鳥だとかって言うんじゃなくて、よくわからないなっていうんであれば、まあ、UFO と言ってもいいかもしれないですよね。そういう定義でいくとね。まあ、多分違うと思いますけどね。
そんな見たことがあるリスナーもいるかもしれないですよ、うん、でもね、橋本さん、はいはい、私、実は、鳥取県の米子にいた時に、一旦もめんを見たことがあるんですよ。
一旦もめんって言うと、あの妖怪の、
そう、中学の時に、あれ下校途中だったと思うんですよ。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。ベリタス川柳 3D。ベリタス川柳 3D 参りましょう。6月のお題は梅雨、衣替え、株主総会の3つです。今週はどなたの川柳が選ばれたのでしょうか。じゃん、文アット埼玉さん、40代男性の方からです。議決権、それはさておき、お土産は。議決権、それはさておき、お土産は。お土産が充実した会社の総会は、お土産目当ての株主の出席が多いことに驚かされます。株主を増やすには、1に配当、2に優待、3種がなくて5にお土産といった感じです。私も嫌いではないです、お土産ということです。いつもお送りくださっていますね、文アット埼玉さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうなんですね、どういったお土産が しているんでしょうね、うん、
大抵その会社が作ってる製品とか、まあ、その会社に由来のある商品が多いですけどね、
はいはいはい、豪華なんですか。
会社によっては豪華なものもあるみたいですよね。だから株主総会終わるとみんな大きな袋を持ってですね、出てくる人が見かけますけどね。ま
あ、今の時代重たくないのかな、郵送しちゃえばいいのにとかちょっと思うんですけど、そうでもないんですよね。
まあそれを持って帰るっていうのがまたそういう楽しみの一つなんじゃないですかね。
ABEX とかはライブイベントを開いたりしますよね。
そうですね、大きなホールを借りてですね、
はいはい、
やったりしますよね。
ああいうのは楽しいでしょう ね、 ね。
今週からトヨタ自動車はじめですね、株主総会本格化しますからね、アベノミクスの追い風を受けて業績回復してますけど、じゃあ株主配分どうするのかとかね、これから成長戦略どうするのかとか、まあ、そういった議論があるんじゃないかと思いますけどね。
そうですね。そして議論対話も深まるといいですよね、
うん、そうですね。
はい、ブーアと埼玉さん、川柳いただきましてありがとうございました。このベリタ川柳 3D では皆さんのご投稿お待ちしています。6月のお題は梅雨衣替え株主総会です。この中からお好きなものを選んでいただいて一句ひねってみてください。
毎月番組内でご紹介した作品の中から曽根さんが月刊賞を選びまして、翌月の日経ベリタスに掲載しますので、ふるってご参加ください。
あなたのご投稿お待ちしています。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を橋本さんにご紹介いただきます。今週はロボットジャパン瀬戸際の製造業最後の切り札という見出しです。さあちょっと面白そうなタイトルになってますけれども、はい、今回どういった企画なんですか。
はい、そうですね、サッカーのワールドカップも始まりましてね、はい、ザックジャパンが、まあ、活躍してますけれども、はい、まあ、もう一つの日本代表も日本国内あるいは世界でですね活躍していると、いうことで今回ロボットに焦点を当てました。
なるほど。
この間ですね、はい、安倍首相がですねある講演で、まあ、ロボット産業っていうのはですね新たな産業革命を睨むものであるというふうにまあおっしゃったんですけどね、まあ、ロボットについての需要っていうのはまあ世界的にどんどんどんどん増えています、うん、でロボット産業においてはですね日本はロボット大国と言われてましてですね、はい、技術的にはね非常にまあ先端をいってるんですね、
はい、
特に製造現場で使う、まあ、工場の中で使うロボットですよね。ああ、
ファナックとかもすごい有名ですよね。そうですね、ファナック
、あるいは安川電機とかですね、まあ、人に代わってロボットが作ると、うん、まあ、そういう分野においては世界の市場の中でですね、日本のロボット関連企業っていうのは5割ぐらいのシェアを持っているというふうに言われているんですよね、
はい、
まあ、最先端を言っていると、
はい、
まあ、さらに最近ではですね、まあ、家庭で使うようなものとか、あるいは病院とかですね、はい、あるいは事故の現場とかですね、より身近なところでロボットが使われていると、まあ、日本はですねそういった分野でも非常に高い技術を持っているんですけれども、まあ、かつてですね思い起こすと家電だとか半導体だとかですね、日本は非常に強いと、技術的に強いと言われた分野で技術がありながら結果的にそれをビジネスモデルにうまくつなげられなくてですね、世界的な競争で遅れを取ってしまったと、
う
ん、まあ、携帯電話なんかもそうですよ ね、
そ う、 ですね、
そういう例もあるわけなんですよね、うん、であえて今回瀬戸際の製造業最後の切り札っていうのをつけたのはですね、
はい、
ロボット産業は日本の製造業の中でひょっとしたら最後の切り札になるかもしれないと、
うん、
そういう意味を込めてるんですけれども、うんうん、これまでのような半導体とか家電とかの二の舞を踏まずにですね本来持ってる技術力を生かしてビジネスモデルをどう確立していくか、まあ、そういった底力があるかどうか、そういった点を展望しています。
なるほど。ロボット、まあ、将来への期待も膨らんでいくわけですけれど、ロボットと言いますとですね、はい、先日ソフトバンクがペッパーというロボットを発表しましたよね、うん、これマーケットでも非常に話題になりましたね。
そうですね、まあ、テレビにも出てですね、
そうです、
孫社長と一緒にやり取りをしたりして、
はい、
非常に関心を引きましたけれども、
そうですね、
まあ、先ほど申し上げました日本は技術はあってもなかなかビジネスモデルにうまくつなげられないといった特徴があるわけですけれども、
はい、
まあ、そういったところに、まあ、孫社長ならではの発想でですね、まあ、一石を投じたのかなとも思うんですけどね、ソフトバンクは、まあ、今通信の会社ですから、
そうですね、
もちろんロボットっていうのは主力事業じゃないんですけどね、
はい、
実はソフトバンクはフランスの、まあ、ロボット ットを手掛けるベンチャーに出資をしてまして、まあ、そこが作ったんですけど ね、
そうなんですね。
ロボット自体はハードもそうですよね、
はい、
でそれに、まあ、人工知能とかですね、そういうソフトを、まあ、ソフトバンクの力で備え付けてですね、まあ、それを精神として出そうということでですね、孫社長はですね、まあ、最初からこれは儲かるビジネスにするんだと、技術オンリーじゃないですね、まあ、消費者に直結したところで儲かるビジネスにするということをおっしゃってるんですね。で今回非常に特徴的だったのはですね、はい、価格なんですよ、はいはい、まあ、ソフトバンクは携帯電話の中で、まあ、安売り、まあ、価格破壊を主導してきたわけですけれども、このロボットの分野でもですね、まあ、ある種価格破壊のようなことをやったんですけどね。人型のロボット、まあ、声もしゃべるやり取りもできるというロボットがですね、
はい、
19万8千円、
うん、ま
あ、これ安いと見るか高いと見るかあれですけど、安い感じがしますよね、
はい、します。
あのパソコン1台と同じぐらいですから、まあ、かつてはですね一番安くても60万円、場合によっては数百万円もするといったものだったんですけれども、まあ、身近な19万ということですから、うん、普通の人でも手に届くような価格にしたと、いうことで、まあ、一気に普及をさせてですね、まあ、収益源の一つにしていこうということなんですね、それ以外にもですね、はい、今回カバ特集のフロントページとかでいろいろ紹介していますけれども、はい、アメリカの企業と組んでですね、まあ、アイデアとかですね、あるいは資金力とかをアメリカから引き出してですね、はい、まあ、日本の本来持っている技術力と組み合わせる形で、まあ、競争力を確保しようという動きだとかですね、裾野もどんどん広がっています、まあ、これから場合によってはですね、全く異業種の、まあ、ソフトバンクのような異業種の分野からもロボット参入がどんどんどんどん相次いでいくかもしれないと、あのまさにこれから新たな産業革命ですねが起ころうとしているという状況なんですけどね。
はい、もうロボット関連ビジネスというと裾野が広そうですよね。
あの意外な企業がですね、相当先進的な研究事業をやってるんですよね、自動車メーカーはもう軒並みですねロボット産業を手掛けてるんですけどね、
はい、
トヨタ自動車はですねリハビリをですね支援するロボットをやってますし、
はい、
ホンダは有名になりましたアシモですよね、はい、あの二足歩行で、これどういうふうに実用化されるのかっていうのはこれからだと思いますけれども、まあ、人の移動を支援したりとかですね、まあ、そういった実用化も図られてる状況なんですが、うん、
はい、
介護分野とかですね、
はい、
あるいは最近ではあの原発の事故がありましたけれども、まあ、そこで作業をするロボットだとかですね、まあ、日本の主力企業が軒並み手がけているんですよね。そういう最終的なロボットを作るメーカーだけじゃなくてですね、はい、まあ、関連する部品メーカーですね、それも日本は非常に裾野も広くて、まあ、競争力もあると、あの株式市場でもですね、はい、あのロボット関連企業は、まあ、大きな注目を集めていますよ ね、
そうですね。
ソフトバンクの例の発表があってからですね、まあ、いろんな銘柄が動いてるんですけれども、
はい、
その中で今回ベリタスで取り上げた一つがですね、菊池製作所っていう会社なんですね、
はい、
でここはですね昨年あの東京理科大学と共同開発しまして、筋肉の力を補助するロボット、マッスルスーツっていうのを作ったんですけどね、
はい、
そのソフトバンクの発表でロボットに注目が集まって以降ですね、株価が一気に上がってるんですね、はい、あの5月末にはですね4250円だった株価が、まあ、6月13日、先週末ですよね、8860円まで上がってると、
急騰ですね、
急騰してるわけですよね、
はい、
そういうふうにですね、
はい、
有力の銘柄が続々出てるんですよね、で今回ベリタスではですねまだ上場はしてないけれども、ロボット関連でこれから有望な上場予備軍
についてもですね、
ですね、はい、一覧表で、まとめてます、
はい、
まあ、どういった事業をやってるか、
はい、
設立母体はどこかといったことを一覧表にしてまして、ひょっとすると、はい、次の IPO の目玉になるかもしれないと、いった銘柄一覧表で、示してますんで、まあ、ぜひ手に取ってですねご覧いただければと思います。
そうですね、しっかり押さえておきたいですね。あの応用範囲もこれから広がっていきそうですけれど、今後のロボット産業の鍵って何になるんですか？
そうですね、先ほど申し上げましたように、技術的には非常に先端分野を行っていると、まあ、研究者もたくさんいらっしゃるわけなんですよね。でそれをビジネスにするためにはですね、一つはやはりソフトの開発力ですよね、まあ、ソフトとハードをどうやって組み合わせていくか、
はいはい、
それを最終製品にするまでに、まあ、どういう構想力を持ってでやるかということなんですよね、でさらにそれをどうやってスピードを速めるか、
はい、
資金をどう確保するか、そういった中ではですね、あの先ほど申し上げましたように、いろんな企業と連携する、場合によっては海外の企業 アメリカの企業、フランスの企業と連携するとい、うん、うことも必要かと思うんですけどね。
技術力が流出してしまうとかいう心配は
もちろんそっち一方でその懸念はあるかと思いますけどね、うん、まあ、だから契約関係をしっかりした上で、はい、役割分野をきちっと決めてですね、連携することが必要かと思うんですね、それとですね、はい、6月末に、まあ、成長戦略発表される予定ですけれども、はい、その中にまあロボット産業の育成というのもですね、うん、盛り込まれる予定なんですが、まあ、政府の支援というのもですね、ある程度欠かせないかと思うんですね。ロボットを取り巻く、まあ、規制というのは実はまあ結構あるんですよね。
そうなんですね。
あのロボットを実験するために必要な、はい、例えば道路交通法の改正だとかですね、あるいは医療分野にどうやって生かすか、はい、ということですよね、うん、今ロボットで手術をするというようなものもですね、続々と開発されてますけれども、その辺、まあ、法律との関係をどうするかといった問題とかですね、あるいは薬事法とかですね、あるいは電波法とか、うん、まあ、そういったさまざまな既存の法律と、まあ、ロボット産業の発展というのがうまく調和することができるかどうか、場合によっては規制の緩和とかですね、そういったことも必要になってくるかと思いますけどね、
はい、じゃあ民間の力だけではなくて、うん、政治の方からもバックアップが必要になってくるんですね。
そうですよね。それと、はい、まあ、なんといっても、まあ、ロボットっていうのは今までないものであって、まあ、人間がやってきたことをどんどんどんどんロボットに転化していこうとしているわけですから、
はい、
まあ、我々人間とですねロボット産業、ロボットと、まあ、どう共生していくのか、はい、まあ、場合によってはですね人の雇用を奪うということにも、まあ、なりかねないわけですよね。
確かにそうですね。
私あの将棋とか囲碁とか結構好きなんですけれども、はい、最近昔は考えられないって言われた将棋の世界でですね、はい、名人クラスの人がロボットに負けると、
聞いたことあります、
いうことなんですよね。そうなると、うん、人間のこの存在理由っていうのは何なんだろうというようなことまで思ってしまうんですけど ね、 あの今回取材した記者がですね、まあ、ある専門家に、我々新聞記者もですねいずれロボットに取って代わられるんじゃないかというふうに、まあ、聞いたところですね、今のところですねロボットっていうのは、はい、まあ、いろいろ複雑なことを簡単に要約するという能力っていうのは、まあ、一番苦手らしいんですよね。要するに、要するにってまさに計らずに言いましたけどもあの要するにっていう世界で我々あの、はいはい、津田さんもそうかもしれませんけれども、そういうのは論理的に突き詰めるってわけじゃないっていうのが、まあ、苦手だとされてるらしいんですよね、ただこれもですね分からないですよね。将来的にはどうしよう、決算短信かなんかをポンと振り込むとですね自動的に記事が出てくると
困っちゃいますね、
いうことになると我々もまあ困るわけですし、まあ、雇用を維持ということからもしてもですね、どうなんだろうという問題が
日本経済としてもダメージは出てきそうですし ね、
そういう意味では1回目の産業革命の時もですね、はい、まあ、ものすごく生産力が上がって豊かになったわけですけれども、うん、まあ、その一方で、まあ、公害の問題とかが出たりとかですね、 あるいは、まあ、分業体制になったことによって、はい、まあ、働く意欲をどう維持するかって、まあ、人間の阻害みたいな問題も出てきたわけですけどね、うん、これから10年20年30年後と、まあ、ロボット産業って本格的に発展していくとですね、まあ、そういった人間の生き方あるいは経済の在り方みたいな問題とも直面するかもしれませんよね、
うん、まあ、私たち日本人はアトムというね、うん、アニメから、はい、まあ、ロボットってすごく親しみを持っているんですけれども、ね、でもあの話の中でもそのロボットというものが生まれてできてしまうその溝とかも書かれていましたよね、
そうですよね、うん、ちょうどねアトムは生まれたのが2003年、
はいはい、
もう10年、そうですか、当時のアトムの漫画の設定だとそうなってるらしいんですけどね、だから当時描いた2003年とおそらく遠い未来だと思われたものが、まあ、実はもう過ぎちゃってるわけなんですけどね、本当にロボットと共生ということがこれから我々本当に真剣に考えていく、そういう段階に入ってるかと思いますけどね。
なるほど、新たな時代を迎えていますね。日経ヴェリタスヘッドライン、今週のカバー特集、ロボットジャパン瀬戸際の製造業最後の切り札について橋本さんの解説を伺いました。
ベリタミン E、 ベリタミン E。
さてここからはベリタミン E です。今話題の経済ニュースを掘り下げてみんなでなるほど納得となっちゃいましょうというコーナーです。さて橋本さん、今回は農協改革、その内容と意図はというテーマですね、
はい、
まずこちらの記事ご紹介してまいります、はい、6月11日水曜日付、日本経済新聞朝刊からです。 農業5年で集中改革、政府与党決定、 JA 全中は縮小。政府与党は10日、向こう5年間を改革集中期間とする農政改革の全容を決めました。全国およそ700の農協を指導してきた JA 全中全国農業協同組合中央会は、自律的な新たな制度に移行するとして権限を縮小、地域農協が創意工夫を生かしやすい仕組みに改めます。米価を維持する生産調整、いわゆる減反の見直しと合わせ、零細農家の保護に重点を置いてきた農政の転換を進めますということなんですが、はい、橋本さん、なぜ今農協改革なんでしょうか。
そうですね、 TPP をめぐる交渉が進んでいまして、日本の農業の競争力をどう高めるかという議論が盛り上がってますけれども、はい、まあ、その中で鍵を握るのが、まあ、農協であると。農協の改革が農業の競争力に直結すると、そういった認識があるかと思うんですけどね、今先ほどおっしゃいましたように700の農協が、まあ、地域各地にあるんですけどね。
そんなにあるんですね。
これかつては1万ぐらいあったんですけども、集約されて今700なんですけどね、はい、それを束ねているのが全国組織の JA 全中なんですけどね。今政府中心にですね、改革案が進んでますけれども、はい、まあ、政府の認識としてはですね、 JA 全中がですね、各農家各農協のですね、それぞれの創意工夫だとか、まあ、農業改革ですよね、そういったものを阻害してるんじゃないか。つまり圧倒的な支配力を持っててですね、まあ、市場も支配しているということなんですよね、はい、まあ、元々は零細農家を守ったりとかですね、まあ、農業振興のためにある組織なんですけれども、まあ、圧倒的な支配を持つ中でですね、各農家各農協のですね、まあ、自由な活動をむしろ邪魔してるんではないかと、まあ、そういった認識があるかと思うんですけどね。
そうだったんですね。でもそもそもその JA 全中が強くなってしまったのはなぜだったんですか。
そうですね、ちょっと歴史を紐解いてみますとですね、農業協同組合法というのができたのがですね、戦後間もなく1947年なんですね、はい、1946年に日本国憲法ができてますから、もうほどなくこの法律ができたんですよね、はい、で当時はですね、もちろん日本はアメリカに占領されている状況の中で、まあ、GHQ の、はい、支配下にあったわけですけれども、戦前に、まあ、地主がいてですね、そこに、まあ、小作農がいて、非常に封建的な仕組みだったと、はい、それをですね、近代的で民主的な農業にしようということで、GHQ の意向もあってですね、この協同組合という形で農協が誕生したわけなんですけどね、もともとこれ協同組合っていうのは何かと言いますと、まあ、株式会社とはちょっと違った仕組みなんですけどね、はい、株式会社が、まあ、利益を追求するという目的を持ってできたものであるのに対してですね、はい、基本的には、まあ、共同の精神で利益利潤を追い求めないと。そして、まあ、株式会社と違う点は、まあ、一人一票の原則っていうのがあってですね、つまり大株主みたいな人はいないわけなんですよね、はい、まあ、農家がそれぞれ同じ権限を持っている非常に民主的な組織であると、はい、しかも原則からいきますと加盟脱退の自由があったりとかですね、あるいは不偏不党の立場である政党だとかある宗教とかには組みしないと、まあ、そういう仕組みなんですけどね、はい、ところがこう実態を考えてみますとですね、はい、必ずしもそうじゃないですね。この共同組合の原則から考えますと、はい、まあ、もちろん一人一票っていうのはありますけれども、加盟脱退の自由、まあ、もちろん加盟脱退自由ですけれども、しかし事実上これだけマーケットを支配していますと、はい、農家としてはですね、農協に加入しないとなかなかうまく農業できないと、圧倒的な支配力で抑えているわけなんですよね、はい、さらに、不偏不党ということからするとですね、はい、戦後長く、まあ、自民党の大きな支持基盤になってきたわけなんですよね。
そうですよね。
その面でも協同組合の原則とはですね、必ずしも合致しないと、はい、いうことなんですね。もともと農業振興ということを目的に作ったものですけれども、金融ビジネスだとか、あるいはスーパーをやったりとかですね、あるいは保険業務だとか、場合によっては病院までやってると、本当にコングロマリット、かつての財閥のような形になっているわけなんですよね、はい、でその中で農業振興というのはむしろですね、ちょっとおろそかになってるんじゃないかと、言った点もあるんですよね、それが、まあ、農協改革の、まあ、一つの出発点になっていると。で今までずっと自民党の支持基盤でしたから、なかなかそこにメスを入れられなかったんですよね、はい、それが、まあ、安倍政権になりまして、その本丸にメスを入れていくと。安倍さんこの間国会ではですね、農協改革についてはですね、やらなければならないと、で我々は決意していると というような、まあ、強い決意を示されたんですけどもね。
でもその農協から支持を受けているその自民党議員は今回納得してるんですか？
かつてのようなですね、まあ、小選挙区選になったということもあるのかもしれませんけれども、かつてのような圧倒的な力はないんですが、それでもやはりですね、まあ、来年春には地方選もある中でですね、農協を完全に潰したりとかですね、解体に追い込むようなことはやはり自民党としてはなかなかできないんですね、まあ、その辺のせめぎ合いが今起こっているということかと思うんですけどね。
ここからどういった方向性で改革をしていこうと話してるんですか？
そうですね、規制改革会議で出た改革案はですね、非常に今怪しいものだったんですけどもね、先ほど言った JA 全中といった中央組織を事実上解体しろとかですね、はい、あるいはその全中のその組織機関に全農っていうのがあって、まあ、そこがまあ農業振興を担ってるわけですけれども、全農を株式会社化する、つまり共同組合の形じゃなくて株式会社化しろとかですね、まあ、いわば今までの農協グループ JA グループのですね、はい、まあ、解体につながるような提案をしてきたんですね、
はい、
でそれに対してほどなく自民党側からもですね、ちょっとまた違う案が出てきたんですけども、多少揺り戻すような形になりまして、中央制度、中央会制度は廃止とか解体ではなくて、もう少し自律的な新制度にこうすると、まあ、権限を多少縮小していくと、はい、いうことですよね、まあ、農協に対する圧倒的な支配っていうのを徐々に緩和していくと、いった方向、あるいは株式会社化についてもですね、完全に株式会社化しろっていうわけじゃなくて、株式会社化も一つの選択肢として全中側がですね選べるという選択肢の一つとして考える。つまり、まあ、当初の規制改革からするとですね、はい、まあ、随分、うん、まあ、後退といいますか揺り戻した感じなんですけどね。ただまあこれからこれ来年の通常国会にかけてですね、まあ法律が変わっていくと思うんですけれども、それに向けてはまだこのつばぜり合いというのが続くことになるかと思うんですけどね。
なるほど、これからその農業改革というのは前進していくと見てますか？
そうですね、TPP がまあこれ交渉どうなるか分かりませんけれども、まあ、農業解放されていくとですね、やがうえにもやはり日本の農業っていうのは競争力を高めないとダメなんですよ ね。どんどんどんどん輸出で打って出ないとダメですし、海外から入ってくる農産物に対抗できるような農作物をですね作っていかないとダメなわけですから、
はい、
農業改革っていうのは是が非でもやる必要があるんですけどね、まあ、足元ではですねいろんな動きが起こってまして、
はい、
それは一度ベリタスにもですね特集したことがありますけど ね、はい、まあ、農業革命ということで特集したんですけれども、企業によってはですねいろんな形で農業事業に参入し始めてるんですね、
はい、
で今回そういう企業の参入を促進するような改革も打ち出されているんですけどね、今農業法人にはですね、はい、農業生産法人には企業から 25% までしか出資できないっていう出資制限があるんですが、これを 50% ぐらいまでに緩和しようという動きが出てるんですね、はい、まあ、これも自民党の案でもこれを了承するということですから、おそらくこれは実現の可能性は高いわけですけれども、そうしますといろんな形で企業がですね農業に関わるということもあるかと思うんですね。ただですね、農協側はですね本格的に企業が、まあ、農地を所有するという形での参入というのはやはり認められないという立場なんですね、
はい、
これはまあ当然組織防衛ということもあるかと思うんですけども、まあ、農協の側の見方っていうか意見を言うとですね、まあ、企業っていうのは、まあ、絶えざる革新をやってイノベーションが必要なわけですから、まあ、農業でこれ儲からないと思ったらパッとやめてですね別の事業でやるかもしれない、
はいはい、
農地のところに工場を建てたりとかマンションを建てたりとかですね、いともたやすくやるかもしれないと。それだと日本の第一、まあ、農業っていうのはまあ日本、にずっと根付いてきた産業ですけれども、それがそういう企業の論理でたやすく捨てられてもいいのかというふうな議論があるかと思うんですよね。そうですね、で我々はまあ米は主食ですから、これ安定的に日本の米が食べられなくなるということになるとですね、これはまあ大きな問題でもあるんですよね、はい、だからもちろん企業によっては長い目で見てやろうとしているところもあるのかもしれませんけれども、残念ながらやっぱり株式会社過去の歴史を見るとですね、はい、まあ、エコ盛衰といいますか、ずっと経営がいいわけじゃないんで、経営悪化した時にまあそういった判断をしかねないと、そういったことをですね、まあ、農協側は懸念しているということかと思うんですけどね、
はい、でもまあスピードアップやっぱり測らないといけないのかなとも一方で思いますよ ね、
う
ん、
すね、
やはり規制緩和、岩盤規制にメス入れられるか、風穴開けられるか注目ですね。
そうですね、まあ、企業の資金力とか創意工夫だとかですね、うん、まあ、決断の速さとかですね、そういったものを まあ、生かしながらですね、うまく取り込みながら、まあ、農業の在り方というものをですね、はい、まあ、これから真剣に考える必要があるかと思いますけどね。
そうですね、はい、以上ベリタミン E、 今回は農協改革その内容と意図はというテーマでお届けしました。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずはフォーカス面のニーサ半年私たちの改革案です。
少額投資非課税制度ニーサですね、今年の1月から始まりまして、はい、約半年が過ぎようとしています。専門家の間ではですね、すでに使い勝手等をめぐってですね、改革論議が起こっているんですけどね、
はい、
政府も改革の方向性を示してますけれども、じゃあどういった改革が必要なのかといった点についてですね、証券業界、あと運用の担当者、はい、あるいは政治家、そしてファイナンシャルプランナー FP の方ですよね、
はい、
この4分野の専門家の方にですね、それぞれの立場からどう改革すべきかと言ったことについてですね、じっくり聞いています。
はい、
制度の恒久化とかですね、非課税投資枠の拡大といったことの他にもですね、いろんな案が出ていますので、まずぜひお読みいただければと思います。
はい、皆さんも一緒に考えてみてくださいね。さて続いては企業面から、ユニクロ脱デフレが問う進化です。
はい、ファーストリテイリングがですね、主力のカジュアル衣料店ユニクロで、初めての値上げを実施すると、いうふうに報道があったわけですが、
はい、ありました。
この効果、今後の方向性についてですね、マーケットの見方を含めて分析してるんですけどね、平均しますと 5% 前後本体価格が上がるというふうに言われてます。2848円のジーンズがですね、2990円、になるんですよね。
はい、
今までユニクロは、デフレの猛暑といいますか、低価格で、そこそこ付加価値の高い製品を出すというビジネスモデルで、成長してきたわけですけれども、初めて、値段を上げると、価格を上げるということで、これが果たして市場に受け入れられるのかですね、
はい、
今後の業績にどういう影響があるのか、アナリストとか投資家の声をふんだんに盛り込んで分析をしています。
読んでみたい記事ですね。さあそして最後にスマートライフ面の人生いろいろ取締役への道編、役員への一歩3時間の面接からです。
はい、これは昨年からですね、連載ドラマの形でですね、いろんなテーマを取り上げているんですけどね、
はい、
ずっと継続して読んでらっしゃる方はお分かりかと思うんですが、M&A 編というのでですね、主人公の一人であります赤利純平さんという人がですね、はい、M&A を巡って失敗の責任を押し付けられてですね、子会社に飛ばされると、はい、いうことがあったんです ね。彼はずっとエリートをコース歩んできたんですけれども、その赤利純平さんが復活に向けた一歩を踏み出したということなんですけどね、
はい、
役員に向けてですね、最近は内部的な登用だけじゃなくてですね、役員の登用する選別するためにですね、外部のコンサルティング会社を雇うと、いうことが結構一般の企業でも出てるんですけどね、
はい、
3時間に及ぶ面接でその役員としての適性があるかどうかというのをですね、判断されるということで、その面接にこの赤利純平さんがですね、臨んだと。さて今後どうなるのかという、
そうですね、
いよいよクライマックスになってきますので、ぜひお読みいただければと思います。
頑張れ、応援しながら読んでしまいそうですね。ということで橋本さんのおすすめの記事3つご紹介いたしました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。橋本さん、ありがとうございました。
お疲れ様でした。
このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネ VERISONE をつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、 その最新の情報を知り、的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また私と今川編集長が出演しています日経 CNBC 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタスの橋本龍介と
曽根澄江でした。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。